世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験した様々なエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
皆さんこんにちは。現地から直送世界発信旅人に聞こう、お届けしますのは美香子です。本日はたびたびプロジェクトのエプリルフール企画ということで特別ゲストをお招きしております。今日もちょこっと旅話からみえさんにお越しいただきました。
こんにちは、ふみえです。はじめましてかな。
そうですね、はじめましてです。
こんな番組にゲストで呼んでもらえて光栄でございます。
いやいや、こちらも来ていただいてすごい光栄です。ありがとうございます。来
てないけどスカイプです。
いつも現地から直送世界発信旅人に聞こうは、目の前にその旅人、旅先で出会った旅人の方と実際会ってお話ししてるんですよ。なので初めてのスカイプでの収録で全くやり方がわからずすごい旦那さんに全部いろいろ調べてやってもらったんですけれども、ちょっとそれでまた緊張してるんですが、ふみえさんのトークで和ましていただきながら収録したいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
私はそのふみえさんと前やすやさんがやってた番組をずっと聞いてて、はい、その時にふみえさんと絶対この方とお話がしたいっていうのがあったんですね。で、今回夫婦で世界をちょっと旅行するっていう時に、ふみえさんも昔海外ずっと旅行してたっていうことで、昔の番組で聞いてたのがバイクで世界一周をしてたって聞いたんですけれども、すごいそれに女性でバイクで世界回るってすごいなって思ったんですね。その時のお話が聞けたらなと思うんですけれども、どんな感じで回ったか教えてもらっていいですか。
はい、まず世界一周かどうかっていうとちょっと微妙なんですけど、
はい、
まずなんやろ、私が旅行を始めた時は、まあ普通に大学の時にツアーの旅行に最初行って、
はい、
もうやっぱり一回行って二度とツアーには行くまいと思ったんよね。
はいはい。その時はどこの国に行かれたんですか。
それはロンドン、ローマ、パリ、魅惑の13日間みたいな。
あ、しかも大体人気がある都市、国ばかりですよね。
そうやね。まあ憧れてたし、ヨーロッパ。
はいはい。
まあその行った場所自体は良かったけど、やっぱりツアーで行ってみんな一緒に、はい、はい、ここ行ってここ行って次ここ何分集合とか言われても、
はい、
全然楽しめへんくって、
はいはい、
もう次からは絶対一人やなと思って、
はい、
でまあヨーロッパ一人で回ったりもしてたんやけど、
はい、
まあ言っても1ヶ月とか、
うんうんうん、
そのぐらい大学の時回って、
はい、
まあ旅行好きやなぁとは思っててんけど、
はい、
ある時、まあ幼馴染みたいな、ちょっと年上の男の人がいて、
はい、
その人にはすごい憧れとってんけど、
はい、
その人が大学生ぐらいの時に、僕は世界一周旅行に出かけますって言って、
はい、
友達みんなの前でこう発表して、
はいはい、
バイクで行ってきますって言って、
うんうん
うん、出かけて行った。っていうことがあって。
はい。それはもう見送ったんですよね。見送ってらっしゃいという感じで。
すごいこの人と思って。
はい。
でも行ってしまうんやなと思って。ちょっと憧れてたから残念と思ってたけど。でもすごいやっぱ気になって、その後、どこ行ってはるんかなとか。
はい。はいはい、
で、当時はインターネットがなかったから、
うん、
でもその人すごい喋り好きな人で、
はい。
日本語が喋れへんのとかが耐えられへんのか、
はい、
たまに国際電話かかってきて今どこにおんねんけどみたいな話とか、
今みたいにその LINE とかスカイプがない時代だからもう有料でですよね、国際電
話。そう、ほんま高かったと思うねんけど、
はい、
割となんかこっちがどんな時間やとか何してるとかあんまり気にせずすごい電話かけてきて、
はい、
でもまあ面白いなと思って、
はい、
たらこれからアフリカ大陸回んねんけどってある年の正月に電話かかってきて、
はい、
後ろ乗りたかったら乗せてあげるけどって言われて
すごいお誘いですね、それは。
そう、でも私もその時ちょうど大学出て会社入って、
はい、
会社を辞めた時やって、
はいはい、
体は自由やった。で、またとないチャンスやなと思って。
タイミングが良すぎるぐらいの誘いで。
でも行く行くってなって、
はい、
な準備しておいで、みたいな感じで。ほんで、スペインで合流して、
うん、
で、そこからいろいろちょっと準備して、あ、スペインじゃドイツで合流して、で、二人乗り用にちょっとバイクを改造して、
はい、
で、テントとかも一切合切積んで。
私バイクに乗らないかちょっとわかんないんですけど、二、うん、人乗り用のバイク、いわゆる、あれですよね、ちょっと大きいんですよね、二人が乗るってことは。
まあ、どんなバイクでも大体二人乗りはできると思うねんけど、
はい、
400cc のオンロードバイクっていうやつで、
はいはい、
で、まあ、多少、後ろの座れるようにシートを、長めのシートをつけて、
はい、
で、後ろに人が乗るから、はい、荷物が後ろに積まれへんから、
はい、
私の膝の後ろぐらいに、サイドバッグみたいなのがつけれるように、
はいはい、
キャリアを加工して作ってもらって、とかして。
じゃあ、そんなに大きい荷物は持ち運べないですよね。
そう、やけど、私の後ろにさらに荷物を積み、
はい、
もうなんかシートを買うぐらいの、こう自分が持たれれるぐらいの高さにまでこう荷物を積んで、はい、すっごい重たかったと思う、あのバイクは。
そして目立ちますよね、そんだけ。
そうやな
ぁ。バイクする、まあ、二人乗りで、たまに見るのはバイクで世界一周とか見ますけど、二人乗りじゃないですよね、大体皆さん。一人で荷物いっぱい。
でも海外行くとな、結構夫婦の人とかカップルの人多いね。
あ、ヨーロッパ行った時、サイドカーに奥さん乗せてっていうのをよく見ましたね。
サイドカーも運転するの難しいからあれやと思うけど、そうそう、そのスタイルでアフリカ、スペインからモロッコに入って、
はい、
で、アフリカ大陸をぐるーっと回り、はい、で、まぁ、ちょっと外回りをぐるーっと回ってきて、
はい、
で、もうちょっとこう、アフリカの真ん中の辺に行きたいと、その時のその彼が言い出して、
はいはい、
その時点でアフリカ1年ぐらい経っとってんけど、
1年もアフリカですか？
そうそう。もう、なんかゆっくりゆっくり回っとって。で、でも彼はうちの親に、
はい、
もう娘さんを1年間お借りしますみたいな手紙を出してはって。
あ、知らない何ですか？
まあ、そうやな、でも、私はそれ読んでないから、
はい、
そういうのを出したと、
はい、
だからその約束を破るわけにはいかんっていうのとあと重たすぎるっていうのと、
はい、
あとその真ん中のコンゴとかの方行くから、
はい、
ちょっと危ないから責任が持てんと、
はい、
でこれ以上一緒に走りたかったら免許取ってこいって言われて、
はい、
ですごい私はそれがショックで、
はい、
そんななんかそこまで一緒に来てここで返されると
免許と、そうです、日本で免許取ってこいってことですもんね。
そう、まあもう2人分の資金ももうなかったし1年走って、はい、で分かりましたと、
はい、
覚えときよみたいな感じで一旦日本帰ってすぐ免許取って、
はい、
で1年間また日本でバイトして、
はい、
お金を貯めて、
はい、
で1年後、ドイツで再合流。
その間、その男性は一人で旅を続けてたんですか？
そう。そのアフリカの真ん中の危ないと言われてたところとかを行って、
はい、
で、またヨーロッパまで戻ってきて、
はい、
で、いつもお世話になってる日本食レストランがドイツにあるので、
はい、
そこでまた資金を貯めて、
はい、あ、そこで資 気に留めて、はい。
うん、そこに私も合流して、ちょっと居候させてもらいながら準備して、で、もう一台バイクを私用に買いました。
はい、それはドイツで買ったってことですか？
そうそう、その、中古バイクやから、はい、売ります、買いますみたいな、地元の新聞とかを見て、はい、で、その彼は働いてたから、はい、私一人でバイクのこと全然知らんのに、はい、その、売ってくれるっていう人の家まで行って、はい、見せてもらって、はい、で、一応その彼から、こういうとこをチェックしろっていうチェック項目の紙もらってたから、
はい、
ここ大丈夫とか。
私、てっきり一緒に、そういうのって一緒に行って見てくれるもんじゃないんですね。
そうやね、もうなんか、全部、行ってこいって感じで。
多分自分の乗るバイクだったら自分が責任持って見定めてこいって感じなんですよね。
まあ、そういうことにしとこうかな。そういう感じで。で、自分で私、キックスタートもできひんくって、はい、あの、教習所なんてセルスタートつって、あの、ボタンをペッて押したら、ブルルンってかかんねんけど、もう、ほんまに教習所で乗っただけで、はい、日本で一個も乗らずに来たから。
え、じゃあ、ほとんど乗るって言ったら、海外で乗るのが初めてってぐらいですよね、教習所以外。
全く初めてやって。教習所から出たことがなかった。バイク持ってなかったし。
はい。
で、だからその買う時も、自分でキックかけられへんから、そのバイクキックしかないから、はい、その人になんか怪しまれんように、ちょっとエンジンかけてみてよみたいに言って、自分でかけろよって話だけど。なんで、
はい、
まあ、かかったし、ええやろうと思って、じゃあこれくださいって。
あ、で、もうそれ乗って帰ってくるんですよね。
でも乗って帰られ、よう乗って帰られへんし、はい、雪降ってたんかな、まだ冬で。
はい、
だから、その人が、なんか、なんでやったかな、忘れたけど、車で運んでくれはってん。
ああ、
うちまで。うちってその居候してたお家まで。
はい。
で、あ、ちょっと修理が必要だったんかな、なんか、直してから乗った方がいいっていう話だったんかもしれんけど、
はい、
で、持ってきて、まあ、結果としてすっごい古いバイクやって、
はい、
かなり修理も必要やってんけど、そんなん私分からへんし、まあ、安かったし、ええかって感じで買ったから。で、まあ、それをその彼とかバイク屋さんとかでちょっと直してもらって、で、出発、ドイツを出発して、はい、で、そこからネパールまで、初めての行動を走りました。
あ、じゃあもうアフリカ編は終わったんですね。
そう、もうそこは終わってしまった。残念ながら。
残念ながら。
うん。
で、そこからネパールまでずっと、バイクに乗って。
走っていくときが、まあ、私のほんまに、バイク初めての経験で、ほんま、辛かった。なんか、エンジンを自分でかけられへん、そのキックの練習をしなかったから、はい、こう、彼が前を走っていって、で、自分が後ろをトコトコトコトコ走っていって、
はい、
信号で止まって、プスってエンジンが止まってしまって、でももう前を走っていってしまうから、あーって声をかけられへんやん。
はい、
でも自分でキックスタートがうまくできひんから、周りのこっち見てる人に手招きして、ちょっとバイクこれかけてとか言って、めっちゃ変な人やったと思うねんけど、もうそのレベルから始まって、結構泣きながら走ってたっていう。
スパルタ教育ですね、それは。
もう途中からなんか俺が後ろ走るってさすがに言われて、前を走ってたんやけど、
はい。
で、結構ヨーロッパからスタートやから、高いから、キャンプが多くて。
あ、じゃあテントを向こうで買って、ね、ずっとテント泊で移動移動って感じですか？
そう。んで、当時、私もキャンプとかは好きな方やったけど、
はい、
やっぱりそうやってテントで、こう生活しながら進んでいくなんていう生活はしたことがなかったから、
はい、
テントを建てる、畳むとか、
はい、
ご飯を作るとか、
はい、
そのガソリンのストーブやったよね、しかも。
あ
れがすっごい点火が難しくって、最初にプレヒートっていうのをせなあかんねんけど、
はい、
炎がブワーって上がんねんか。
はい、
もう熊井が見焼きそうになりながら、ほんまに なんかそれでご飯を炊くのとかがすごい難しくって、でももうそういうことすべてを、はい、その彼は何年もやってきてて、世界一周の途中やったから、
はい、
もうすべてこう慣れてるんやんか。なんで、ほんまスパルタやったけど、いろいろ教えてくれて、
はい、
もうあれですんごい鍛えられて。
じゃあ今のふみえさんがあるのは、彼にいろいろスパルタで教えてもらったからっていう感じですね。
ほんまになんかご飯の炊くところから、テントの張り方から、パッキングの仕方から、なんかすべて教えてもらったなーっていう感じで。
普通、だって女の子って、まあ、バーベキューやる人は多くても、
うん、
テント張って、そのキャンプするとか、山登りするっていうのってほぼないじゃないですか。
ね、あんまり経験はないよね。
でまあ、でもそういうきっかけがあって、そうやっていろんなことを教えられてたっていうことですもんね、ふみえさんは。
その時はすっごい辛かったけど、
はい、
なんか今となってみたら、全部役立ってるっていうか、でも、あの、夫とかにこう教える時も、厳しくならんように、かけてんねんけど。ついついなんでこんなんできひんのやろとか、
まあ、自分が教えられたように
そう
自分で考えてやってみたらって感じですね。
まあいろいろ紆余曲折はありながらもネパールまで走って、
はい、
でそこで私はああこれでバイクで一人で走れるなとか思いながら、
はい、
またそこでなぜか日本に帰ってしまい、
はい、あ
で、また、その彼は、続きを走ると。
はい、あ一人で、またどっか行ってしまったという。
うん。ほんで、私はもう、次の南米。
はい。
その彼が先に南米にも一人の間に行ってて、
はい。
なんかことあるごとに、やっぱり南米が良かったみたいなこと言ってて。
ずっとじゃあそれを聞かされてたんですね。
そうそうそう。で、クソ、絶対行ってやるとか思っとって、で、帰ってまたお金貯めて、
はい、
で、今度は南米に行くのに、そのバイクを買うのは、
はい、
やっぱり一人で行くんやったら、壊れへんバイク、止まらへんバイクじゃないと、まず無理やからっていうので、相談したら、やっぱり日本の新車を買えっていう話になって、
はいはい、
で、信頼できるバイク屋さんで新車を買い、
はい、
ちょっと北海道に練習しに行って、
ああバイクツーリングしに行ったんですね。
うん、
はい、
で数週間やってあ行けそうやと思って、あとはもう河原でここは砂漠やと思えっていうのでパンクしました。はいどうしますかっていうので2回ぐらい練習して、
ああパンクの練習まで、
そう、その今持っている装備だけでパンクを修理するっていう、車載工具でいつも積んでる工具で直せないと、
はい、
どんなとこでパンクするかわからないろみたいなことでやって、うん、でよしっていうんで一人で南米に行ったのが一番新しいバイクの旅行かな。
なんかかっこいいです。私惚れちゃいそうです。そのエピソード聞くと。
なあ、そのエピソードだけ聞いたらかっこいいけど、実際行ってる姿はそんなかっこよくない。
そう必死ですもんね。もう向こうで移動するのも。
やっぱり、バイクになれたら、
はい、
バイクで移動するのが一番楽やし、うん、バスとか電車みたいに時間とか気にせんでいいし、好きな時出れるし、好きなとこ行けるっていうので、
はい、
絶対バイクやなっていう感じに私はなってたけど、ね、みんなバックパッカーの方がご苦労さんっていう感じするけど。
そうですか、バイクの方が、道も全部結局、バスとかに乗っちゃえば、もう連れてってもらえますけど、道から何からも全て自分の力だっていうのがあるので、絶対バイクとか、あと自転車とか、すごい大変だなって思うんですけどね。
私も自転車の人は尊敬するわ。ほんまに足で漕ぐっていうね。
はい。
バイクはガソリンさえ入れてあげれば黙って走ってくれるから、荷物もいっぱい積めるし。
はい。 でも今回そのヨーロッパとか回ってた時に結構バスに乗る自転車積んで乗ってるっていう旅人もちょこちょこ見ましたね。だから
バスに乗ってる？
バスのその荷物のとこに畳んだ自転車入れて、多分ちょっと長い距離のところはちょっとバスで行こうかっていう感じで乗ってる日本人もちょこちょこ見たんですけど。
確かに、でもそれ賢いっていうか、うまく使って、
はい、
別に絶対全部を自転車で走らなあかんとか、
はい、
そんなストイックになる必要もないもんね。
そうですね。だからちょっとここ治安悪いから、ここはバスで移動しとこうかっていう感じだと、そういう風にしてって感じなんですかね。
バイクはなかなかそれができ
ない。いかないですもんね。じゃあそっちの中南米行った時もテントでずっと回った感じですか？
一応テントは積んでたけど、
はい、
南米は宿が割と安いっていうことと、
はい、
キャンプ場がそのちょっと町外れにありすぎて、
はい、
っていうので宿にも結構泊まりました。
あ、
うん、まあ、宿の中に無理やりバイクを入れさせてもらって、
はい、
もうできれば部屋の中まで。
ああ、もう取られちゃうといけないからです。
そう、やっぱ気になって寝られへんとかそういうこともあるから、うんうんうん、
はい、
入れれるとこは入れさせてもらって、っていうか入れれる宿を探して、泊まってっていうので、中南米を旅行して、その最中に夫に出会ったと。
ああ、じゃあ、旦那さんはバイクではなかったんですよね。
そうなの。旦那は普通のバックパッカーで、
はい、
私がこのバイクを売りつけたっていう。
あ、そうなんですか。あ、じゃあそれからもう、あ、もう帰国するから売ったって感じなんですか、
うん、そう、私は南米を終わって帰るのに、
はい
はい、バイクは誰かに売って帰らないとややこしいっていう話で、
はいはい、
あのバイクをまあ持って帰るのも結構お金がかかるから、
はい、
まあ十分楽しいんだと。で、あとはこう続けてまた誰かに旅行してくれたらいいなとか思って探すんやけど、さすがにバックパッカーに声かけんねんけど、
はい、
バイク買うわって言ってくれる人ってやっぱりそんなおらんくて、
ね、
そんな中、
はい、
その夫に出会って、
はい
はい、なあバイク買わへんとか言ってバイクで旅行するのって楽しいでみたいなこととかすごい畳みかけて、
はい、
そしたらあ、じゃあ考えるっていうやって、
あ、
すごいいい人そうやったから、
はい、
なんか悪いなとか思いつつも
断れんのかなって
ほんででもしばらくしたら買うわって言ってくれてめっちゃいい人と思ってもうちゃんとお金もらって、
はい、あ、もうそこでもらってですか。
あ、でもそのお金は振り込む、親に振り込んでもらうわとか言って、
はい、
銀行振り込みでしてもらうわとか言って言ったかな。
はい、
でバイクを渡して、彼は南米終わって中米北米と上がっていく方
向で、あ、上の方向、はい、
で私は南米だけやったから、
はい、
南米回ってでもう日本に帰って、
はい、
あ、終わり終わりと思ってたんやけど、
はい、
ならその彼が中米を回って北米まで入アメリカに入って、でアメリカでやっぱりバイクを売ろうと思ったんやけど、
はい、
ちょっとあの、なんていうかな、税金とかそのいろいろ関係で売るのは難しいとなった時に、はい、ならもう持って帰ったらいいんちゃうんってなって、
はい、
意外とそんなに高くもないしっていうので、はい、船で送り返すと。
あ、
で大阪か神戸かに着くんやけど、着く時には出した人がいる、その送り出した方の人が立ち会わなあかんくって、
はい、
っていうので連絡が来て、
あ、
で再会したと。
あ、そうなんですね。あ、そっか、はじめふみえさんが送って、
うん、
受け取りも同じ人じゃなきゃダメなんですよね。
そう、なんかその持って帰ってきましたっていう書類とかは全部私が持ってたのかな、はい、なんか私が必要やって、で、まさかの、もう二度と会うことのないと思ってたバイクも人も、また会うことになって、
はい、
わーって、まあ嬉しかったけどね、そのバイク、 また会えると思ってなかったから。
うんうんうん、結構、そんだけ、その、南米も中米も北米も回るってことは、かなり距離走ってますよね。
あ、バイクが？
はい。
うん、結構走ってるよ。でも、ほんまにパンクの一回もなかった。
あ、やっぱり日本の新車を買ったからっていう。
そう。やっぱり信頼できる。
うん、日本車って。
まあ、パンクせえへんかったのは運が良かったっていうのもあるんやろうけど、はい、その走り方もすごいその最初に昔のその彼から教わってて、はいはい、こう道路があったら果たしてどこを走ったら一番パンクせえへん、2番目はここ、3番目はこことかまでなんか教えてもらってて、
はい、
そういうのも忠実に守ってたからか、まあ、パンクもせえへんくって、
はい、
だから持って帰ってきた時もすごい元気、まだまだ乗れる状態で、
日本でも乗れる状態、
うん、で未だにうちの現役の一番の、
へえー、そうなんですか、じゃあかなりの年数乗ってますよね、
この そうやな、もう距離数もかなりいってると思う、6万やったかな、
あでもまだそれぐらいなんですね、
うん、そう、まあ日本に帰ってからはやっぱりそんなもう長い距離は走ってないかな。
そうですね。
うん。
あ、じゃあ今家に何台かあるってことですか？
今それしかない。
それだけで。
うん。車もないので。
はい。
二人でどっか行くときはバイクに乗る、うん。
まさかそのバイクが今手元にあるなんて思いませんでした。
そうやね。すごい、やっぱ日本車ってすごいなと思う。
ま、海外行っても走ってるバイク見ると本当日本車多いですもんね。
そうやな、
まあ、車もそうなんですけど、
まあ、ドイツ人とかは BM とか乗ってたけどな、
はい、
なんかああいうのはああいうのですごいコンピューター制御されてるから、
はい、
壊れた時にほんま手つけられへんって言った、
あ
素人では全くわからへんみたいな、
あじゃあもうちゃんとしたとこ持ってって修理しないと直せないってことなんですね、
逆になんかシンプルなバイクやったらこう変なとこ町で止まってしまってもそこの町の人でも直せるとか、
うんうんうんうん、
いう意味ではそういうコンピューターとか使ってないような昔ながらのバイクの方がいいんやろな、私のバイクもまあすごいシンプルなバイクやったから、
はい、
そういう意味では良かったかなと思うけど、まあいかんせん壊れんかったから、
はい、
全然そういうお世話にもならず。
ならず。
うん。
すごいいい旅で終わったんですね。
そうやね。だから、なんか、そんな、すごいですねとかよく言われんねんけど、
はい、
全然すごくないねんけど。
いやいや、でもすごいと思います、では。じゃあ、ヨーロッパ、アフリカ編とヨーロッパで、まあ、ネパールでアジア編ってことですよね。で、
そうやね。
うん。で、中南、なんかほぼ一周って言えますよね、こんなに行ってると。
三大陸は行った。オーストラリアとか行ったことがなくて。
はい。
あとまあアジアとかはバックパッカーで行ったりもしたけど。
はい。
うん。
じゃあその一周してからはそんな大きい旅行はしてないってことですかね。
そうやね。もうその結婚してからは、
はい、
夫が会社員をやってくれているので、
はいはい、
会社員で休めるのって、2週間が限度やね。
多くて2週間ですよね。
そう。やっぱに、新婚旅行だけ2週間休み取ったんやけど、
はい、
社長に前代未聞やとか言われたとか言って。
ああ、そっか、その時、2週間の新婚旅行だとどこら辺行かれたんですか、
まあ、その時私らアラスカに。
ああ、そっか、アラスカは2人とも行ってないですもんね。
そうやね、行ってなかった。
はい。
まあ、しかも、視界法というか、東南アラスカっていう、
はい、
シアトル、バンクーバーからちょっと北上したあたりの、アラスカやって、
はい、
私は星野道夫がすごい好きやったんで、
はいはい、
星野道夫が亡くなって、トーテムポールとかが建ってる街とかがあるので、はいはい、そういうとことか行ったりとかして、すごい楽しかった。
あ、でも2週間あっという間ですね。
そうやね。なんか、それこそキャンプ場とかもすごい整備されてるし、はい、気持ちいいキャンプ場があって、
じゃあ、その時も、 テント泊だったんですか？
そう、テント泊と、
はい。
テント泊と、まあ、宿にも泊まった。宿はすごい高くて、アラスカ。
なんか物価も高いって聞きますもんね。
うん。一泊100ドルとか。
そんなする、二人でです。
うん、二人でやけどな。いやー、なかなか、だからキャンプすれば、
はい、
1000円ぐらいでキャンプできたかな。
あ、意外とキャンプは安いんですね。
うん。しかも、すっごいサイトが、サイトとサイトの間が離れてて、
はい、
隣のテントが見えないぐらい離れてる。
広いから、もう、そんな みんなが密接してテント張ることもないんですね。
ないと。で、ちゃんとキャンパーのための薪とかも、
はい、
たっぷり用意されてて、
はい、
バーベキュースペースも各サイトにあって、
はい、
で、目の前は湖みたいな、それぞれのサイトの前が湖になってるみたいな。
魚釣って、それ釣ったのを調理してっていうこともできると。
それでアラスカ行って、そっから、まあ一年に一回ぐらいは旅行行きたいねっていう、はい、もうほんま一年に一回旅行行けへんのやったら会社勤めようやらんっていうか、
はい、
なんかモチベーションが下がるっていうかね。
旅行行けるから頑張ろうみたいな。
そうそうそう。っていうので、
はい、
アラスカの後の次の年はミャンマーに行って、
ミャンマー、はい。
うん。で、その次、チュニジア行って、
はい。
で、その後、スリランカ行って、去年、ボルネオに行ったかな。
ああ、そうですね。
でももうほんま10日間ぐらい？
うん。でも10日間でもまあ撮れるだけ
いい。そう。やっぱりかなり白い目って言ってた。
その会社自体、会社の例えば同僚とか上司とかが撮ってれば撮りやすいんですよね。でも、周りが撮ってないと、なかなかそういう雰囲気もないし、難しいですよね、日本の人がそんな気休み撮るっていうのは。
まあ、もうこのスタイルもいつまで続けれるかなっていうことで、
はい、
やっぱりなんかこう独立して、
はい、
なんか仕事を、何するか知らんけど、私は畑ぐらいしかしてないので、
はい、
野菜は作れるけど、
はい、
やっぱ現金収入がなんか必要かなっていうので、
うんうん
うん、なんか独立してやって、もうちょっと旅行したいなって、日々言ってる感じ。
まだまだ行きたい国は多いですか？
いっぱいあるし、やっぱり二人バラバラで旅行してた期間が長いので、
はい、
行ってる国行ってない国がバラバラやから、うん、今まで二人で行くところは、二人とも行ってないところを選んで行ってるんやけど、
はい、
なんか最近もうそれすら、そのルールもやめようかっていうことになって。
そうそう、限られてきますもんね、二人とも行ってない国っていうと。
うん、そう。だから、私ロシアとかも行ってなくて、
はい、
でも、たくやくんは結構ロシアも、シベリア鉄道乗って、
行ってるんですか？
行ってるから、うん、それでロシア行けへんのもちょっと残念な気がしてきて。
うん、そうですね。
2回目でもいいんちゃうみたいな感じで。
一人が行ってれば、全く行ったことがない国じゃないじゃないですか。だから、なんか、前よりは行きやすい感じするんですけどね。ちょっと安心感が出るっていうか。
そうやね。なんか別の楽しみ、はい、別のところにこう、神経使えるっていうか。
はい。
感じはするなって最近は思えるようになった。なんか、それより前は、
はい、
やっぱり片方が行ってると、
はい、
あ、そこ右とか言われたら、
はいはい、
ちょっとカチンとくるやん。
あ、知ってる、あ、もう前来てるしねって思うんですけどね。
そうそうそう。知ってるしみたいな風になんか態度取られるとちょっと残念やなと思って、
はい、
で、やっぱ二人とも行ったことない子にしようって言ってんけど、もう大人やしそんなんいいやんって。もうそこ右足って言ってくれたら、ほんまっつって、ね、そこそれで生きるのもいいかなと思えるようになってきた。
ああ、じゃあ、うん、日々お互いが成長してるっていうか、大人、なんていうんですかね、大人になってるっていうか。
成長はしないけどね。でも、やっぱり何してても、次行く国のこととか、
考えて
話になるね。
はいはい。じゃあ今年もまたどこかに行くってことですね。
そう。だいたい秋、冬、11月ぐらいが 彼の仕事が割と暇なので。
あ、じゃあそのお正月休みとかゴールデンウィークとかそういう時に行くんじゃなくてってことですか、ね、
やっぱりその時期は
高いです、ね、
高すぎて、
はい、
手が出ない、
うんうん
うん、しやっぱ人いない時の方が面白い気がする。なんかみんなが行かない時の方が、
はい、あ、じゃあもうそういう時はもう全然日本にいて日本旅行するって感じですか。
旅行すらあんまりしない、その休み、大きい休みの時。
ああ、まあ、人が多いからどこ行っても人見に行くって感じですよね。
なんかそういう時にうまく穴場を見つけれたらいいんやけど、
はい、
大抵やっぱどこ行っても人いるよね、日本は。
人いますね、やっぱり。私も結構ちょこちょこ日本、その車でテント張ったり車中泊したりとか旅行、その宿がどうしても高いんでお正月とかゴールデンウィークとか行きますけど、やっぱどこ行っても何でも並びますもんね、観光地行くと。だから人がいないとこになるべく行こう行こうと思うんですけど、最近山とか行ってもそういう時期ってすごい混んでるじゃないですか。だから、
日本、自分も日本人やけどなんか嫌やなって思う。自分も同じ行動パターンしてんじゃんって思うねんけど、
はい、
なんでこんな人おんねんとか言いたくなるから大抵なんか家とか畑でやり過ごす。連休嬉しいような、なんか悲しいような、
はい、はいはい、
みんなずらしてバラバラに撮ろうやってすごい思う。
でもそういう暮らしはすごい素敵だなと思います。そう、みんなが行くときにも自分の家とかでそういう贅沢な時間を過ごせるっていうのは、なんか私たちももし海外戻ってきてこっちで日本でまた暮らすと考えると、そういう暮らしがしたいなと思いますね。
そう、そういう意味でも畑とかはすごく借りてるだけやけど、
はい、
自分自分たちのスペースの外があるっていうのは、
はい、
すごく豊かな気がするね。
そうですね、海外見ててもそういう畑とか目いっちゃいますからね、ここ何育ててるんだろうとか、どんなご飯作れるんだろうとか、あとスパイスとかそういうものとか家庭料理とかできたら食べたいなと思うんですよね、旅行行った時々、ね。
そういうのってでも二人で旅行してると、
はい、
あんまり声かけてもらえへんくない？
なんか一人の方がやっぱり、そのトルコに行った時に一日だけちょっと一人で動いた時があったんですね、
うん、
そしたらめちゃくちゃトルコの男性に声かけられて
勝負やったそれ
もうチャイ飲めチャイ飲めって言われて、いやちょっと用事があるからって言ったら、じゃあいつだったら来んだみたいな、俺夜空いてるから来いよみたいな、すごいこんなに熱心に誘ってくれるんだと思って、あ、でも ありがとうありがとうっていう感じで。でもやっぱり旦那さんと一緒に出かけるとそういうことももちろんないじゃないですか。だからなかなかそういう機会はないですね。
ねえ、
はい、
は
い、
私も夫婦で旅行してからはやっぱりあんまりないね、そういうお食事の誘いとか。
あ、じゃあ一人の時は結構ありました？
うん、一人の時はやっぱり結構あったかな。
あ、じゃあお家に呼ばれてってことですか？
そうそうそうそう、お家でご飯食べみたいなとかいうことが結構あって、はい、やっぱそれが一番嬉しいっていうか、
はい、
そういう日常生活が垣間見れるのが。
そうですよね、お家になんか呼ばれると全部その人たちがどんな暮らししてるかってわかるじゃないですか。だから本当はそういう旅をしながら点々と回るのが楽しいのかなと思うんですけど、
気使う部分もあるけど、はい、その後でお金って言われたらどうしようとか
ありますね、うん、そんな招待された時にお金はなんて言えないですもんね、初め
言われへんかな。
まあで、まあ後で言われたらまあしょうがないかと思いながら、でもせっかく向こうが来てくれって言ってるんだから、そんなこと考えるよりも今を楽しもうって、
うん、なるべくね、
はい、思ってますね、じゃあ今回こういうシャッフル企画を与えてくれた安安さんなんですけど、安安さんとはどこで出会われたんですか？
安くんとはその前の彼とドイツからネパールまで走ってた途中のトルコで、
はいはい、
日本人宿の今夜ペンションっていう、はい、イスタンブールにあるペンションで、
はい、
あったっていう声を聞いた。
はいはい。
あの声を。
あの声を。
うん。
あ、で、頭、あの、結構残りますもんね、一回聞いたら。
そう。だから直接は喋ってないんちゃうかな。
うんうんうん。
で、その後何年ぐらい後やったかな。南米に行った時に、
はい、
またペルーの日本人宿で、前会いましたお会いしましたよねみたいなことをあの声で言われて、
あ、安安さんからですか？
そう。
じゃ安安さんもじゃあ文江さん覚えてたんです
よね。そう。やっぱりバイクやったから。
ああ印象残る。
当時もバイクやったし、その時もバイクやったから。
はい。
バイク乗ってるこの背の高い女の人ってみたいな感じで覚えててくれて。
はい。はい、
で私もその声を聞いて、うわあなんかこの声聞いたことあるぞと思って。
はい。
たら婚約ペンションって言うからうわーもやーと思ってそれで再会して割と喋るようになったって感じかな。
やっぱ会うときは会いますもんね。全然違う場所であっても、まあ、ルートが違ったとしても会う人にはまた再会しますもんね。
そうやねんな。なんか普通そういうのって運命の人とかやん。
はい運命の人だと思います。安谷さんも
安谷くんとは誕生日も一緒やし、
そうですよね。
なんかねんけど
運命の人です。
まあ、いやそんなこと言ったらなんかやすくん聞いてたらあれやしな。いいと思います。
いいと思います。
そうやね。夏目からやすくんとペルーで一緒やってその後はもう全然会ってないね。
あ、そうじゃあ2回だけだったんですか。あとはもう日本でって感じですか。
うん、日本でも会ってなかったよ。
あ、じゃあ、なんかのきっかけで連絡取ってですか？
うん。だから、やっぱりスカイプとか、
はい。
連絡は取ってたけど、
はい。
あんまり会ってないね。もうそれから、ポッドキャストの話とかが出だして。
あ、それは急にこういうのやろうと思ってるんだけど、どうって感じだったんですか？
うん。多分最初は、たびたびの、たびたびニュースにチラッと出してもらって、
はい。
で、その後また番組しましょうよ、みたいな話になって、とか、を全部スカイプとかでやってたと思う。あんまり会わず。
会わずに大阪と名古屋ですもんね。
そう。そうやね。1回か2回遊びに来やったかな、うちに。
あ、なんか、ふみえさんにご飯作ってもらったって、やって喋ってましたよね。
なんか、すごい、でっかいスクーターみたいなんで来はった。
ビッグスクーターで。
うん。
あ、一人で来たんですか、やすやさん。
いや、一人じゃなかったけど。なんか、すっごい、あの人、ハンドル持つと人変わるじゃないけど、めっちゃ運転荒そうな、スピード強そうな。
あ、そんな感じしないんですけどね。
してへんやろ？
はい。
かなりなんか、煽るらしいで。
そんな風に見えないんだけど。
うん。心配やったもん。こんなんで名古屋から来て、また帰んねや、と思って。
それ聞いていいな、ふみえさんのご飯、絶対自分で作った野菜、使ってご飯作ってるだろうって美味しそうだなって聞いてましたね。
そうそう、はい、また遊びに来て。
あ、本当ですか？
うん、
ぜひ大阪だったらそんな遠くないので。
ね、車があると、
はい、
いいよねなんか。
畑もすごい見たいってか、なんなら一緒に手伝いたいぐらい。
ああ、もうじゃあぜひ。いつでも。これからまた忙しくなるので。
あ、そうですね。これからいろいろ。春になるにつれていろんなものを植えたりとかしなきゃいけないですもんね。
今種を注文中でもうすぐ種が来ると思う。
あ、じゃあいつも全部種からやってます？
種は基本的に前の種を取って、
はい、
で新たにまくそのつなげていくっていうのをやってんねんけど、
はい、
やっぱりうまく種が取れへんやつがあるのでその分は種を買う、はい、基本的には全部種からやるっていうので、海外で買ってきたスパイスとかも、
はいはい、
とにかく巻いてみるっ
ていう。ああ、私もやりました。コリアンダーとか、
うん、
あと、パクチーだったかなとかも全部。
コリアンダー一緒やね。
あ、そうです。
うん、
そう、ま、結構巻きました。
そう。まだ、私、クミンをやったことがなくて、
はい、
クミンも巻いてみようかなと思って。
とにかく、種は何でも巻いてみようと思って、その普通にスーパーで買ってきた野菜、例えばピーマンだったり、 あと食べた後のみかんだったり桃だったり何でもいいから何でも巻いてみようっていう時期があって、とにかく何でもやってましたね。これは出ない、これは出るみたいな感じで、今あるのが柑橘類とあとビワですね。あと何だかな、あと柿とか、もう未だにもう 2,3 年でだいぶ大きくなってきました。まだ取れるまで多分何年もかかると思うんですけど、あ、植えればやっぱ芽が出るなと思って。
ね、はい、なんか、スパイスなんて大体、芽は出えへんと思っててんけど、はい、あの、ニゲラって言って、はい、トルコ系のパンの上に乗ってる黒ごまみたいなやつ、
はいはい、
見た目黒ごまやねんけど、はい、味は全然違うくて、
はい、
真っ黒い三角形のやつ、
はい、
それもチュニジアで買って巻いてみたら、すごい綺麗な花咲いて、でその花の後にそのニゲラの実がちゃんと入ってて、
じゃあ来年これ巻こうですね。
そうそうそうそう、すっごい、うん、まあ、ラッキーって感じで、とりあえず巻いとこうって
とりあえず、まあ、芽が出ないであろうと思いながら巻いて出ると本当嬉しいんですよ
ね。
そうですね、
スパイスはそういう楽しみもあるから、ぜひ、う
ん、食べるだけじゃなくて育ててどんな花が咲くかっていうのも咲かないと分かんないじゃないですか。
なあ、なかなかインターネットでも調べるの難しい。
そうですよね。だから本当家から出た種は何でもいいから土に植えてみようって思いました。ぜひ皆さんにもそうやって進めたいっていうか、やってほしいですよね。
うん、本当植木鉢一つあればできるし、
本当に、うん、種がなくて例えば売ってる、もう大きくなったあの植えるだけでもいいんで、ないから、
そう、ね、
なんか意外とナスがあんな綺麗なあの紫の花が咲くとか、
あ、
植えてみないと分かんないから面白いなと思いますね。
うん、そう、なんかそういうのもまた旅行とは違うけど、
はい、
なんかそうやって地に足つけて生活するのも面白いなって、
はい、そうですね、面白いと思います。
旅行してたらすごいたまにそういう植物育てんのとかしたいなって思うことが長い旅行してる時はあった。
ああ、うん、そうですね、
うん、
私も旅行中に自分がちょっとやってたあのガーデニングとかお母さんにお願いねって水頼んだんですけど、やっぱり枯れて、帰国した時は枯れてたので、
も
うほんと悲しくなっちゃって、でまた出かけるからもう落ち着いたらまたやろうって。
そうやな、はい、連れていくわけにいかんからな。
そうなんですよ。だから本当は向こう行って面白そうな種とかがあったら買って、帰国後の楽しみで取っとこうかなって思ってます。
うん、そう、でも種も割と新しい方がいいからな。
そう、古いともう全然芽が出てこないですもんね。
ね、そう、なんか休眠期間っていうのが長いやつと短いやつがあるから、
はい、
種によってはすごい長いのもあるしね、その古代バスみたいになんか、昔のハスがまた花が咲くとか、
はい、
そういうのもあれば、
はい、
もう玉ねぎみたいに割と1年ぐらいしか寿命がないよって言われてるような種もあったりとか、
はい、
結構面白いよね、種も。
種も面白いです、本当、
うん。種も食べるのも面白いしね、なんか、バジルシードとか食べたことある？
あ、はい、うちにもあります。バジルシード。結構、スパイスはいろんな国で買ってきたんで、全部使いこなせてないのが、ちょっと残念なんですけど。
バジルシードとかカレーに入れるつもりで？
そうです。はい。
なんかあれ、飲み物で飲んだことある？
あ、ないです、ないです。
あの、バジルシードってさ、水に入れると、はい、カエルの卵みたいに、こう、なんていうかな、プルンとする。
へぇ、ちょっと、後でやってみますね。
なんかこう、多分、よく虫眼鏡で見ると、
はい、
細かい繊毛が生えてて、
はいはい、
それのせいやと思うんだけど、
はい、
ちっちゃいカエルの卵をプチプチプチみたいな感じになるのを、
うん、
ちょっとこう甘いシロップとか入れて、
はい、
ジュースにして飲んだりとかする、
はい、
っていうのを、
はい、
台湾で、去年、そうそう、去年家族で台湾行った時に、
はい、
バリーシャンで、その、謎の飲み物を売ってるお店があって、
はい、
いや、このカエルの卵みたいな何とか言って、で、帰ってきて、バジルシードでそれができることが分かって、 それバジルシールやったんやと思って。
あ、じゃあ、ふみえさんも家にあって、もうすぐ作ったって感じですか？
あ、うん、それはでも、スーパーで、はい、日本のスーパーで売っとってん、そのバジルシードドリンクっていうのが。
へぇ、そんな売ってるんですね。
そう、ちょっと高級なスーパーで、おしゃれスーパーで。
おしゃれスーパーで。はい。
で、今年、大量にバジルシードを、確保したっていうか、とりあえず、葉っぱもいっぱい取ったけど、
はい、
その種、そんな面白いんやったら種欲しいなと思って、
はい、
まあ、大量にドライフラワー状態でバジルがあんねんけど、
はい、
それを種を取るのが大変やから、ちょっとまだそのまま干してあんねんけど。
楽しそうですね、そういうの。本当に。
なんかちょっとフィールドがあると、いっぱい実験ができていいよ、はい、
そうですね。なんか、そういう風、なんか種とかもそうなんですけど、スパイスだったりとか。なんか、そういうのを買って、帰国後の楽しみで、また、あ、これってあの時買ったこういうものだとか、こんな風にできるんだっていう楽しみが、そういう料理とか好きな人は広がるじゃないですか。
すごい広がるね。うん、なんか、そう、スリランカ行った時も、
はい、
全部、その宿のおじさんがオーガニックで、野菜を作って、
はいはいはい、
で、その野菜を使ったカレーをうちは出してるみたいな、やつのおじさんがいて、はい、で、そこのおじさんが、その自家製のマスタードの種を分けてくれて、
はい、
で、それも日本で巻いてみたらすごい発芽良くって、はい、で、それで作ったマスタードがすごい美味しい。
へぇー。あ、じゃあ、マスタードシードでしたっけ？
そう。もうほんまに普通の茶色い粒あのマスタードって、
はい、
粒マスタード
のあの粒、はい、
あれやねんけど、
はい、
巻いたら花が咲いて、うん、あの実というか種ができて、
勝手な予想ですけど黄色い花ですか？白い
黄色い花、
黄色い、あ、やっぱ黄色い花、
ほんまに普通の菜の花やな、
はい、
うん、アブラナ科の菜の花が咲いて、はい、ちょうど今ぐらい花咲いてて、
はい、
もうすぐしたら実ができて、
うん、
でその実を酢、お酢とかターメリックとかと混ぜたらめっちゃマスタード簡単にできね
え。へー、匂いもすごい良さそうですもんね。
すごい、あの、爽やかに辛い。
あ、爽やかに辛い、
うん、なんか自分で作ると余計な保存料とか入れんでも作れるから、うん、
はい、
いいよね。
いいですよね。そういう、なんか安心して食べれるし、
うん、
なんか人にちょっとこれ、ちょっと作ってみたんだけど、食べてみてって、なんか手土産的にも渡せるじゃないですか。
そうやな、う
ん、だから、
うちも、そういうのを始めてから、なんか人がうちに来るたびに、そういうものを食べてもらって、
はい、
わぁ、めっちゃ美味しいとか言ってくれると、はい、また喜んで、また作るみたいな。
はい、はい、はいはいはい。
まあそういうのがすごい楽しい。
そうするとそういうのが好きな人が集まってきて楽しいですもんね。交換会みたいな感じになるし。
そうやね。なんか、それこそビールを作ってくれる人とか、
はい。
いろいろ、それぞれみんな持ち寄って、できるっていうのすごい楽しいな。
じゃあ今度、ふみえさん家に行くこと、時には何か作って、持ってきます。
うん、何作ってくれるのかな。
いや、多分普通のものしか作れない
と思う。いやいやいやいや。手作りのもっと美味しいよね。
美味しいです。あと気持ちがこもってると思うんで、なんか、作ってくれたっていうのがすごいまた嬉しいから、いいなと思いますね。
ね、
じゃあその時はよろしくお願いします。
はい、また来てください。はい、
じゃあ、ふみえさんのいろんな旅のお話を聞かせていただいたんですが、最後に一つだけ質問させてください。
はい。
ふみえさんにとって、旅で一番大事にしてることは何ですか？教えてもらっていいですか？
直感？
直感？あ、直感。
なんか旅行中に、
はい。
もう、なんやろ、自分の嗅覚というか、
はい。
まあ、五感全般に関してやけど、
はい、
そういうので感じたことを見逃さないように、
はい、
うん、この道面白そうとか、
ああ、
この人結構なんか起きるかもとか思う人とかを逃さずに、こう捕まえて、
はい、
なんかそういうのが大事にしてることかな。
安さんもそうですよね。この人面白い。
どれ、あ、私が？あ、私が捕まえたってこと？
はい。
いや、そうかな、ヤス君は。まあまあ、そういうことでしょうか。
そういうことでしょうか。
うん。
そうですね。大体ご飯屋さん入るときも、ここ美味しいかもっていう直感とかありますもんね。
そう。意外と直感って大事で、
はい。
だいぶ現代人は鈍ってきてるけど、
はい。
いろんな感っていうのが、
はいはい。
もっと感を使った方がいいんちゃうかなって、
そう思います。
思ってます。
はい。ありがとうございました。じゃあ、番組へのご意見やご感想、またはリクエストなどがありましたら、ぜひこちらのアドレスまで送っていただければと思います。アドレスは、tabiask@gmail.com。スペルは、tabiask@gmail.com となります。それでは、現地から直送、世界発信旅人に聞こう、お届けしましたのは、私、ミカコと、
ふみえでした。
どうもありがとうございました。
ございました。
ふみえさん、ありがとうございました。
こちらこそ。
すごい、いろんな話が聞
けて。ということでよかったかしら。
はい、ありがとうございます。世界、その一周回った後に、
うん、
日本に帰ってきて、生活スタイルの変化とかって、ありましたかね？
そうやね、なんか、スタイル、
考え方でもいいんですけど。
そうやね、旅行してる間に、あれしよう、これしようみたいなことがすごい溜まってきて、
はい。
その、したかったけど、旅行中やからできひんかったことみたいなのが、
はい。
いっぱいあったから、それを一つずつ片付けていくっていうか、
はい。
やっぱりなんか物を作ったりとか、
はい。
するのもしたかったけど、やり方もわからへんし、
はい。
できひんかったみたいなところもあるし、道具もなかったっていうのもあるから、
はい。
こう、いろんなものを今、作り始めてるっていうか、あれもこれも自分で作れるんちゃうかみたいな。
ああ、なんか、やるだけやってみようってありますよね。
そう。
うんうんうん
うん、そういう気持ちになったね、なんか。うんうんうん、それまでは、何でもなかったら買えばいいかって
思
ってたところが、
はい、
うん、なんかこういろんな人とか国を見てきて、
はい、
こういうのも自分で作ってたよなとか、
はい、
なんとか工夫してたよなとか思うと、なんか、できる気がしてきて、
はい、
でもミシンも手に入ったし、
はい、
なんかもうこれからは服も作るかみたいな、
はいはい、
靴下も編むかとか、あ、
そうですね、
なんか何でも作れ、作ってみたらいいなと思って、
そうそうそうそう、作れなくてもいいからやってみようっていうことですよね。
そう、なんかその仕組みとかも分かった方が面白いし、
そうですね、これはこういう工程でできてきたんだ、ね、うん、面白いっていう発見がありますもんね。
そう、から変わったって言ったらそこかな、そのものを作り出したっていうか、
はい、
だからすごい日々が忙しい、
あ、わかります、いや、あれもやらなきゃこれもやらなきゃで、天気が悪くてもこれもしなきゃってなりますし、晴れたら晴れたでもうやることが目白押しで、もう分刻みじゃないですけど、
それに季節が加わってその季節にしか取れない果物とか野菜とかそういうものを使って、
はい、
なんか作るとかね、
そうです
してたらほんまに一日があっという間に、
そうですよね、気づくとキッチン何時間でも立ってられますよね。
好きなことやってると全然疲れへんよね、
う
ん、
全然苦にならないです。朝だと思ったらもう暗いみたいな、ね、あ、夜ご飯作らなきゃってなるんで、
うんうん、そう、だから毎日充実してるわ、
はい、じゃあ私もこの後、うん、ちょっと回って戻ってきたら充実する日々が続くといいなと思ってます。
うん、それは間違いないでしょう。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ、 ふみえさんが今、やすやさんとやってちょこっと旅話、どんな番組かだけちょっと教えてもらってもいいでしょうか。
ほんまにちょこっと旅の話をしてる番組なので、短い15分の番組で、毎週火曜日あたりに更新してます。
はい。
で、なんか、多分この番組聞いてる人5人ぐらいしかおらへんと思うんだけど、
そんなことないです。
聞いてるよとか、こう、別に思わないねんとかでもいいねんけど、はい、なんかこう、メール欲しいなと思ってんねんけど、はい、今、なんていうメールアドレスだったかちょっと忘れたな。チョコ旅アットマークやったかな。
はい。
まあ、プロジェクトのホームページか、ちょこっと旅話で検索してくれたら出てくると思うんで、
はい。
またなんかよかったらメールなどください。
はい。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
たびたびプロジェクトの iOS アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。